イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
もう雨いや。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、梅雨ですね。
梅雨ですね。
はい、
PU
ようやく来ました。遅めの梅雨でございますね。
それは明日で終わりっていうことにしよう。
あ、どういうこと？そう決めるの。
いや、けど梅雨涼しいからなというわけで、暑がりなイカです。
あ、なるほど。
お願いします。
はい、
選択肢をミスったりのりです。
選択肢をミスった。
はい。
ミステリー。
後で聞こう。
なぜ？
はい。最近はラグナロクマスターズにハマってるOKです。はい。
はい。
というわけで、まあ私のお話はまあアプリの話ですね。
うーん。
はい。昔々、あ、まあ今もあるか。
あるところ。
あのラグナロクオンラインっていうオンラインゲームがあったんですね。まあ10年前ぐらい私ハマってまして、
大学
の時に。で、それの携帯アプリ版が出たんですよ。
うんうん、
出ましたね。
はい、最近めちゃくちゃやってるんですけど、
うん、
ただあのそれってあのギルドみたいな集まりみたいなのが作れるんですけど、たまたま募集してたところをたまたま見つけて入ったんですけど、あのボードゲーム好きが集まるギルドっていう。
あ、そうなんや。そうなんさ、フォロワーさんとかおるんじゃん。
いや、これが全くいない。
へ
え。なんで、あ、新鮮やなと思って。だから別にまあ言うて自分がそんな有名人だとも思ってないけど、
うん、
まあ誰か一人ぐらい知ってる人おるかなって30人ぐらいいてる集まりのところやから、
うんうん、
で全く
おけいさんの名前でやってんのやろ。
そう、おけいさんの名前でやってる、
うんうんうん、
けど全く知らん人ばっかりやから、あ、新鮮と思って、どんなゲームやるんですかって、いや重いゲーム好きでみたいな、
あ
すごい新鮮な感覚でやってて、
新しいコミュニティやね。
そう、楽しい気持ちでやってます。
うーん、意外とね、あの、うん、そのまあ俺ら長いことやってる人間たちがコミュニティポンってやったりすんねんけど、うん、それ以外にもそのもうね、なんか団体じゃないけど、まあ、
クラスターという言い方ですか
ね。
そう、だから普段ツイッターとかで見てる人が全てのように思えてしまうけれども、
うん、
実はもうそんなんもう豆粒みたいな、
うん、
ちょっとだけの一部なんだよっていうのをすごい実感しましたね。
じゃあね、SNS の悪いところが出ちゃうね。
そうですね。
その見えてるだけが世界の全部みたいに思っちゃったらダメだよね。
そうです、
うん、
そしてりのりさんは何の選択肢を間違えたんですか？
ね、この間大阪雨やったじゃないですか。
雨出ましたね。
っていうかすごい豪雨みたいな、台風が来てたみたいな日があって、うん、で、私、その前の日に、
うん、
自転車パンクしてたんですよ。
はいはいはい、はい。
だから、駅の近くにチャリを置いてて、
うん、
で、仕事帰りやったんで、
うん、
夜6時。長いんですけど、うん、いいですか、この話。
いいよ。ちょっと長そうやなと思ったけど、言ってみ。
気になるから、ね。
夜6時に、うん、バスのところで、バス停で待ってて、
うん、
今日は雨やったから、ちょっと、うん、まあ、バスで帰ろうかなって、
はいはい、
まあ、チャリはそのままにして、
うん、
帰ろうかなって思ってて、
うん、
でバス待っててんけど、でもその時点で20分ぐらい待たなあかんくって、バスを、
はいはい、
だからまあ、うん、どうしようかなって思いつつ、ちょっと雨止んできたなと思ってんやんか、
うん、
だから、
うん、
あ、これはもうチャリを直す機会やと思って、
はいはいはい、
バスを諦めて電車にしてん、
うん、
うん、で電車で帰りました、
はいはいはい、
そしたらもう電車降りた時点ですげえ雨降ってんやんか、
うんうん、チャリはどこに止めてたの？
ね、駅の近く。
あ、電車の方の駅の近くね。
そうそうそう、
はいはいはい、
だからバスで帰ってチャリを諦めるか、電車に乗ってチャリを直すかの選択肢やってん。
はいはいはい、はい、
選択肢1。
なるほど。その選択で、電車の方を選びました。
電車の方を選びました。
で今日直しといたろうと、
うん、で、まあ、いざ、こう、電車降りたら、すごい雨やったけど、うん、もう近くに自転車屋さんがあるから、
はいはいはい、
押していこうって、頑張って押してんやんか。うん、
はいはい、
そしたら、自転車屋さん閉まってました。
おー、う
ん、今日は定休日じゃなかったはずやのに、しかも、閉まってるからもう台風やったから早く帰ったんかなって思って、
はいはいはい、
で、選択肢に、このまま違うチャリ屋さんに行くか、
はいはい、
チャリをもう一回置くか、
置いて
有料駐輪場やからさ、
はいはいはいはい、
もう一回お金払うか。
あ、なるほどね。
どうしますか？
え、家まで押して帰るっていう選択肢は？
家まで押して帰ったら、もう一回押していって、パンク直さなあかんやん。
ああ、まあ、自転車屋さんは駅の近くにあるのね。
そうそうそう。
はいはいはい。その辺の情報が欲しいね。
そう。 だから、うん、閉まってましたでどうしようかなと思って、おうおう、でもう一回150円払うの嫌やから、おうおう、隣の駅の自転車屋さんまで行こうと思って、
車両押して
隣の駅の雨ザーザーで、
そう、うん、まあ駅ごとぐらいにやっぱ自転車屋さんあんねん、
まあ、大体あるある、
そうそうそう、だからそこまで行こうと思って、うん、でも記憶を頼りに行ったわけなんですよ、
うん、携帯ソフト携帯電話持っているにもかかわらず、
うん、
現代技術嫌いか
で、なんかこの辺にあったはずなんやけどなーって15分ぐらい押しながら、うんうん、もうなんかすごいもう心もすさんできて
すさんわな、
で雨の中靴もぐちゃぐちゃになりながら一生懸命一生懸命押していって、
はいはい、
たら自転車さんはなかった
なかった記憶をたどったらなかった、いや
なんかねあったような気がしてんけどなくて、うん、仕方なく
それあれちゃう、なんか虹が出てる時だけ出てくる自転車さんにな
っちゃうなんでなんやろな、でもそこまで行くとさ、うん、調べる気力もなくて
あそうちょっとなるほど、
下手くせえな
だ途中でさカレー屋さんで買ってた、うん、そのカレーもぐしゃぐしゃになるし、
買ってた
そう、
あの日ね、
うん、お客さんにカレーを食べさせた日があるんですけど、
なるほどね、あその時に何やろ、雨降ってる中で自転車やったらイライラするなって言ってたら、 それで、
でだから諦めてその隣の駅の駐輪場に結局止めた、うんつらい、ね、
全部間違いの方入ってった感じ
やな、そうやね、あの選択肢をせめてこの日バスで帰るとか、
はいはいはい、
もう自転車屋さん閉まってたからもう自分の近くの駅に止めるとかしとけばよかったなと思って、う
ん、まあ私の場合やととりあえずまあ多分駅では帰ってるわ、自転車では帰ってるわ、
はいはい、
で閉まってましたってなったら、うん、家まで押して帰ってるわ、
マジで、うん、そっか、なるほどね、
もうわーってなってるからね
もしくはスマホで調べてから次の自転車屋さんを探すな、
そうね、その方が賢かった、
ね、おけいさん、けどね人間そんな冷静にはなれないんですよ、
なれない
そのなんかあーってなってたら、うん、よくわからない選択肢選ぶね、
あ、まあまあそれは確かに
そうかも、だから後々考えると変やのにすごいもう間違った選択肢を選んでしまったなっていう話です、
なるほどね、いや大変でしたね、
はい、
はい、俺もなんか喋っていい、
どうぞ、う
ん、梅雨はよくパソコン壊れます、
ああ、それは確かにそうね。
なんかね、梅雨になると、うん、めっちゃパソコン壊れるね。
まあ、湿気が、そう、湿気がまあ増えるじゃないですか。
うん、
で、パソコンの中にはホコリが溜まってるじゃないですか。
うん、はいはい。
それのせいで調子悪なること多い
し、ね。そうなんや。まあ、ちょっと乾燥剤入れとけば、
うん、乾燥剤入れておけばいいかもしれへんけど、うんうん、まあどちらかというと本当で言うとほこり掃除をしましょうが正解やねんけど、
う
ん、パソコンの中のほこりをちゃんと定期的に掃除するぐらいマメな人がいればいいんやけ ど、
なるほど、
いや世の中の 99.9% は掃除しないんで、
しないね、
ほこり掃除と寒暖の差もあるっぽくて、そのなんやろ、暑くなるからエアコンバーってかけるけど、うん、エアコンかけなくなったら夜めっちゃもうとんでもないことになって、
あ、湿気がね、
そう、
あとか暑さがね、
そうそうそう、それでつけっぱなしとかしてると、うん、なんか次の日電源ついてないんですけどって言われて、
はいはいはい、
もうしゃないってなる、
まあ、熱には基本弱いですからねパソコンは、
そんな伸びる話じゃないから、はい、
伸びしろなかった
これ伸びしろないですね、
伸びしろないな、今日は伸びしろない話しか
せん、はい、じゃあ、まあ最近あったことの話をいきましょうか、
はい、
まあ、今回はねあの3人が共通 の、うん、あの話題があるのでその話をしましょう、
はい、
前半ではね、
うん、
後半ちょっとゲームの紹介しましょうか、
はい、
はい、じゃあまず前半いきます、
うん、
カブケンさんと遊びました、
カブケンさんと遊びました、
ね、すごい今回我々のフリートーク珍しいです、誰かと遊んだよ報告です
カブケンさんとは、
カブケンさんとは、ゲームノアという、うん、まあ、サークルを主催されている、
はい、
もうフリーランスでゲームデザイナーをやってはる方、
そうですね、
ですね、有名な作品というか、まあ、著名な作品としてエルタイルズであったりとか、
うん、
今一番新しいのは空逃げろですね、
うん、
宇宙逃げろって書いて空逃げろっていうのが興味あるんですけど、
うんうんうん、
みたいなのを作られてはる、まあ、割と老舗というか、
そうですね、
結構前からもうずっとゲーム作ってはる有名な方でございますが、うんうん、何の縁があって遊ぶことになったんですか、
なんか DM をいただきまして、
はいはい、
これからも仲良くしましょうみたいな、おーおーおーDM をいただいたので、
はいはいはい、
あ、じゃあぜひうち来てくださいよっていう流れで
した、一回遊びましょうって、
うん、
そうね、で実際カブケンさんとはイベントの場で会うことはすごい多かったから、
うんうん、
お互い顔見知りやったけど、
そうですね、
意外とね一緒にゲームしたことなかったんですよね、
うん、
はい、
いや、なかなかね、遊ぶ機会はね、
うん、まあ、ゲームはあるあるかもしれへん。あの、ゲームデザイナーとかの人と、まあ、喋ったことあるとか、すれ違っても、まあ、挨拶するような中であっても、意外とゲーム一緒にやってない人は結構
多い。いや、確かに。
あーゲームはではね、なんか、わーって喋って、
う
ん、
そう
またね、遊びましょうっていう、その、社交な事例あんねんけど、そ、ね、それがね、あの、実現するっていうのはね、
まあ、最近人を家に呼ぶのが趣味なんで。
そうですね。
うん、
すごいよね。
まあまあ、定期的に読んだ方がね、あの、家の中も綺麗に自分たちで保つんで、いいですよね。
確かに。
もう、延べ100人超えてきてるもんね。
延べ100人、あ、まあまあ、何回も来てる人もいるからね。
あ、それは、あの、ユニーク数は。
ユニーク数は100いかんでしょうよ。
いかんかな。まあまあ、結構いろんな人来てるね、ここ。
せいぜい30ぐらいでしょうよ。
だって、ハリウッドライブズだけで16
個。ほんまや。確かに。
結構行ってると。
はい。まあまあ、そんな感じで、カマケンさんが遊びに来てくれました。
うん。
はい。で、何をして遊びましたっけ？
麻雀。
麻雀。そう、カマケンさんといえば麻雀ですよ。
うん。はい。
はい。あの、カマケンさんのツイッターフォローしてる人はご存知かもしれないですけど、
うん、
たまにあの、ご自宅で遊ばれてたりとか、うん、他のところ行って遊ばれてたりっていう画像がかかってくるときに、まあまあの確率で麻雀が、
そうですね、
はい、上がってますね、
うん、
っていうのもあって、で僕らもまあ最近麻雀やってなかったねということで、
うんうん、まあ手始めにみたいな、
そう、あのインストがいらないんでね、
そうですね、
秒でできるからね、
そうそうそう、
いや確かに、いやし麻雀しながら会話するのが楽しい、
あ、それは間違いないですね、
うん、
はい、あのまあ世の中ではね接待とかに使われるぐらい麻雀はコミュニケーションツールとして優れているので、
うん、そうね、
めっちゃ会話進むよね麻雀、
そうそう、話さない麻雀する人もいるけどね、
あ、まあ麻雀をちゃんとその競技的な遊び方というか、
うん、
真剣に考えて遊べるゲームでもあるから、
うん、
そういうゲームとして遊ぶ人はまあまあ会話とかしてる場合じゃねえって、
うん、そう、なんかさ、どっちかっていうと、もうオモゲやってたら、もう次の手次の手って考えなあかんかったりして、
うんうん、
会話してないなっていう時あるけど、
うん、
麻雀はとりあえず来たもん捨て、来たもん捨てるみたいな、
まあまあ、でも
感じでできるから、
そうね、
まあ考えなあかんタイミングもあるけど、
うん、
会話が弾むよね、
そうね、
しやすい会話、
うんうん、結構会話の内容何したんって言ったら全然覚えてないけど
ね確かに適当な話しかしない、う
ん、チュンビームとかそんなこと言って
た、ね、あ、そうね、そうやったらスリーウェイですねみたいな話してたね、
トーマスリーウェイ
あと急に歌い出したりとかしてましたね、
はい、
俺や
はい、いつものイカさんですね、
カムケンさんもなんか話してたような気がするな、いや、それはそれでいいね、いいね、
そうで、うん、そんな感じでコミュニケーションを取って、
はい、
でその後はあれやりましたね、ラマ、
ラマ、そう、ラマできたんですよ。
そう、ラマの話ちょっとだけしましょうか。
はい。
ラマってどんなゲームでしたっけ？
カムケンさんを利用してラマの話。
いい感じなんで、流れ的に。
はい。
ラマとは？
ラマとは、まず、
うん、
説明書には、
うん、
ラマが命じます。マイナス点をなくしてくださいって書いてあるんですよ。
はい。
一番最初に。
うん、確かに書いてた。
で、何円って言うんやろな。カードは、うん、1,2,3,4,5,6 ラマしかなくて、
うんうんうん、
それを、順番に、同じ数字か一つ上の数字を出していくゲームです、
うん、はい、
うん、でね、手札なくしたらいいよね、
あ、そう、手札なくしたらいい、手、残った手札はマイナス点になったりします、
そうです、
ね、うん、
はい、あのカード上には1から6の数字とラマが呼ばれてて、はい、ラマは便宜上7の数字の代わり、
ね、そうですね、
ですね、
うん、
で、ラマの次は1にまたループするっていう形で、
う
ん、まあ1人1枚ずつカードを順番に出していって、
うん、
あの、ある意味ね、ザ・ゲーム的な感じというか、
うん、
全くこう、なんやろ、一個ずつずらしで出していければ、
うん、
まあ、ちょうどよくて、うん、手札が誰かが亡くなったら終わり、
うん、
はい、で、まあ、誰かが最初に亡くなったら終わりなんで、残ってる人はまだカードが1枚以上あるはずなので、
うん、
1枚1点マイナス、
うん、
でもラムはマイナス10点、
10点、
はい、っていう感じで、手札が、マイナスになりますと、
はい、でマイナス40点になったらもうその人が負け
そうですね、
うん、
でもちょっと一個特殊なルールがありましたね、
ああ何やっけ、
はい、あの0枚にできた人
は、
はい、マイナス点のチップを1枚どけることができます、
うんうん、あ、そっか、
うん、返すこと、
はい、そうです、
そうです、あのこのゲーム誰かがあの0枚になったら上がりとは言ったんですけど、
うん、
もう一個実はゼロになる前に私はもう降りますっていう選択肢があります、
うん、ああそうやね、
はい、なので降りますって言ったらもうとりあえず今手元の分っていうのはマイナス点として引き取りますと、
うん、
なんでそんなことをするかというと、
はい、
例えばじゃあ4人でプレイしてます、
うんうん、
で手元に2のカードと4のカードがあります、
うん、
じゃあ、誰かが1 を出すとこまでいけば出せるやんね、2が。
そうですね。
はい。じゃあ残り4が残りました。
うん。
でも、全員が実は手元に4、5、6しか持ってない。
はい。
ってなったら、実はこの4のカードは一生出てこないんですね。
あ
はい。じゃあ、その、どうするか。
うん。
4を出せないので、カードを1枚、デッキから、山札から引く。
はいはい。
か、降りるか、になるんですね。で、山札から引いたら、それが3とは限らないわけですよ。
そうですよね。
はい。これで例えばラマとか引いちゃったら、うんうん、マイナス10点っていうのを引くことになるので、
そうそうそう。
はい、山札から引くのはかなりリスクがあります。
リスクある。
そうなるぐらいやったら、全部出せなかったけど、今回は降ります。マイナス1点で終わります。
そう
っていう選択肢をすることになると。
なんかね、ゲーム的に、ウノの感じで、そのウノやったら同じ数字か、あの同じ色やんか、うん、だからラマは同じ数字かもう一個プラス1の数字やから、う
ん、だから選択肢としては少ないよね。出せるか出せないかが判断が早い、
うん、そうね、出すか、
うん、
出せないので、山札から引く か,、
うん、か
出せないので降りるか、
うん、すごいね。スートないのにね。
そうやね、
うん、確かに。
しまった、スートは専門用語や。種類
ダイヤのマーク、
ダイヤの
はい、はい、
そういうのがないのに、ほんと1、2、3、4、5、6、ラマしかないから、すごいよね。
はい、そこで初めてやらせてもらって。
なんやろ、あれだけ、こう、カードの種類が少なくて、
うん、
ゲーム性が高いっていうところが評価されてる、ね。
スタイリッシュ。
スタイリッシュ。
はい、あれ確か、国津屋ですよね。
国津屋です
ね。はい、ライナー国津屋先生の、さすがキレキレやで、ね、このゲーム性と思って。
あ、で、私が面白かったのは、その、まあ、上がって、チップを返せるじゃないですか。
うん、
1点のチップを返しても、10点のチップを返してもいいから。
そうですね。
はい。
はい。0枚にできた人のボーナスで、うん、そのマイナス点を返せる、
はい、
なしにできるっていう効果は、うんうん、チップ1枚を返してもいいよっていう効果ですと。
そうですね。
で、チップには、1点チップと10点チップがあります。
うんうんうんうん、1
枚返していいので、どっち返してもいいです。
そのルールが激烈。
激烈効いてんですよね。
うん、
だから、実は、9点の人と10点の人がいました。
はい、
そしたら、9点の人は0枚にしても、
うん、
マイナス1しかできない。
そうですね。
ああ、そうね、まあ。マイナス点を1減らすしかできない。
うん、
けども、10点チップ1枚持ってる人は1回ゼロにするだけで急に10点分のマイナスを消せるわけですよ、
うん、そうだからそれで、私は10点を2回返して勝ちました、
うん、そうですね、ゼロ点で上がりました強いよ。
ちゃんとね、逆転要素が強くあるので、
そうですね、
その最後まで諦めないでゲームできるっていうのが、
うん、
そのルールがすごいね、
すごいね。
はい、ラマがいいゲームでしたというゲーム話になってしまったはい、そんな感じでラマを遊びましたよ、という感じで、
うん、
まあ、その後もいくつかのゲームをやって、
うん、
で、まあ、喋ってましたね、ずっと。
そうですね。
ずっと喋ってたな
ぁ、はい。いや、カブケンさんが、すごくよく喋ってたね。めちゃくちゃ面白かった。そう、なんかさ、カブケンさんが話してたの中で、一番印象的なんですけど、まずこのゲームはシャッフルを1回しますと。
はいはいはい。
シャッフルしますよ、
ね。1回だけでいいんですよと。
1回だけでいいんですよ。これが画期的なんですよっていう話をして、はい、シャッフル1回します。
うん、
で、並べたりします。うん、もう1回シャッフルしますって言って、シャッフル2回してるやんって。
みんなが急に2回目しましたよ。ああ、そうやった、そうやった、みたいな。
そう。
これを解けて、最初解けて1回って言ってた。
そう、だからなんかさ、
それ2回と言います
この天然なところがめっちゃ面白くて、そうでしたね、私は。
そうそうそう。みたいな感じで遊ばせてもらって、一日中笑ってました
ね。確かに、
はい。楽しかったです。
すごいね、4人だけでゴリゴリに遊んでた。
遊んでたね。はい。なんでまたぜひ遊びましょう。
はい。
はい。
オレンジじゃないけど、ウェルカムです
。そうですね。他にもね、いろんな人を呼んで遊びたいですね。
はい。
そうですね。はい。はい、じゃあ、後半へ。
オーディン。後半でーす。はい。というわけで、今回はですね、オーディンの祝祭の、
はい、
拡張であるノース人。を取り上げます、うんうん。イエーイ。
取り上がってしまう。
はい。実はですね、これを収録するのは僕たちは2回目です。
お。
なぜかというと、1回ウクラになったからです。
うわ
ー。実はね、喋った内容がおかしかったわけじゃないんですよ。
はい。
喋った時に録音機器のちょっと問題があって、
そうですね。
すげえ音がくぐもったような。
いやー。なっちゃったので。
なんかね、洞窟の中で喋ってるみたいな。
そう。
なので、一通り終わった後聞いて、あ、これ使われへんなー言うて。
あれショックやったよね。
ショックやった。でも、今からもう30分喋るの無理やな言うて、一回ちょっと時間置こうかって言った結果がこれなので、
はい、寝かせました。
寝かしました。多分半年ぐらい寝かしました。
すっかり何喋ってるか覚えてないもんね。
もう発売の翌週ぐらいにやってたはずやねんけど、
そうかも。確か。
そうそうそう。まあまあ、そんなわけで、新たな気持ちでね。
はい。
はい、オーディンの祝祭、ノース人、ご説明していきますが、うん、
はい。
実は我々、のオーディンの祝祭自体は、
うん、
基本は、すでに一度取り上げたことがありますので、
はい、
もう細かい話はそっちを聞いてくれと。
はい。第何回
で、第58回、
ね。すごい。
ですね。およそ2年半前です。はい。もうそんな長くやってたな、そういや、ってなるんやけど。はい。ということで、まあ、簡単にだけ、オーディンの祝祭の基本の話をしようかなと思いますけど、
はい、
そもそもオーディンの祝祭基本はどんなゲームでしたか？
もしかして振られないと思ってた。
振られないと思ってた。オーディンの祝祭とは、はい、なんか海賊みたいな人らが、狩りをしたりとか、家畜を育てたりとか、するゲームです。で、はい、ウベローゼンベルグなんですけれども、
はいはい、
まず、ボードにこう、なんかマイナス点がいっぱいあって、
うん、
すごい絶望するところから始まりました。どうでマイナス点どうすんねんっていうところから始まって、
はい、
それを、なんか買ってきたものとか、
うん、
狩猟してきたものとか、その家畜とかで、
うんうん
埋めていく埋めていき、プラス点にしようっていうゲームです。
はい、その通りです。はい、細かいところの修行がないぐらい大丈夫や。
あ、大丈夫。
はい、まあ、また、これも簡単にまとめていきますけど、
はい、
先ほど言った通り、ウベローゼンベルグですね、いわゆるアグリコーラの作者ですよ、
うん、
が作ったゲームでですね、ワーカープレスメントのゲームです。
はい。
はい、なので、自分たちのターンが来たら、手番が来たらワーカーを使ってアクションを踏んで、うんうんで、そこから例えば何かが物がもらえて、
うん、
っていうのを繰り返しながら、ラウンドを進めていって、最後のラウンドまで行って点数高い人が勝ちというようなゲームですね。
はい、
で、特徴的なところとしましては、まあ、このゲームのフレーバーは、バイキングですね、
うん。
北欧の人々の、テーマになっていて、バイキングといえば、まあ、すごい海賊的な行為っていうのが有名なんだけども、
うん、
実際にそうじゃなくて、ちゃんと農耕もしてたし、狩猟もしてたしと。
偉いやん。
偉いんです、
うん。
はい。そんな感じだったので、まあ、その生活を再現されているということなんですけど、各プレイヤーには個人ボードが配られます。
うん、
でその個人ボードには、パッチワークとかを意識してもらったら分かりやすいかもしれないんですけど、まあ、パズルが描かれてますと。
はい、
で、そのパズルを、まあ、テトリスみたいなやつで頑張って埋めていくことになるんですけど、ここにマイナス点が書かれてます。各マスにですね。なんで、全部でマイナス80点ぐらいだったかな。はい。最初、全員マイナス80点からスタートします。
なるほど。
はい。これ埋めない限りは、マイナス点が消えないんですけど、
うんうん、
はい。これをどんどん埋めていく上で、まあ、例えば、ちゃんと埋めていくと、毎回の収入が得られていくよ、増えていくよ、だったりとか、ボーナスとしてアイテムがもらえるよ、その場所を埋めるための、まあ、チップというか、タイルがもらえたりしますよと、
はい、
いうふうなこともありつつ、
うんうん、
ワークアップレスメントでそこのタイルを得つつっていうのを繰り返していくゲームです。はい、
すごいね。始まったらマイナス86点
うわ
から始まる。
せやね。しかもこのゲーム途中で追加ボードというか、
うんうん、
島のタイルを得られるんですよ。
はい、
移住するみたいな効果があるんですけど、
うんうんうん、
そこも、マイナス10点とかからスタートします。
そうですね、
はい、ボードもらったらマイナス点からスタート
です。マイナスを埋めようっていう気持ちがないと島にはなかなかたどり着けないね。
そうね。でも点数とかのことを考えていくと、割と早めに島を取ってもいいかなみたいなところとかの攻めぎ合いもあったりしますね。
確かに。
いろいろテクニックがね、はい、あったりはするんですが、
うんうん
はい
うん、
というわけでまあ細かいところの何、はい、何このゲーム何がおもろいのとかって話はもう前回しちゃっているの で、
そうです、ね
今回はノース人という拡張が入って何が変わったか、
はい、
そしてそれがどんな影響しているかというお話を、
うんうん
していこうと思いますが、
お
はい、もう簡単にね何が変わったかというお話をしていきましょう。
はい、
まず一つ目、アクションボードが変わりました。
イエー
イ。イエーイ。
変わったね。
そうです。ワークアップレスメントのゲームなので、
うんうんうん、
アクションボードが変わったらもう別ゲーです。
っていうか、アクションボードが新しくなるということは、過去の分はどうなるんですか？
使わないです。
使わないの？
は
い、
でも、じゃあ全くガラッと変わったかというと、実はそうではなくって、前のアクションが整理されたんですよね。例えば、ちょっと弱めだったアクション。っていうのが強くされてたりとか、
うん、
強すぎるアクションに対してちゃんとコストが作られたりとか、
うんうん、
っていうそのバランスがすごい取られた形になりました。で、今まであったような例えば狩猟をします、
うん
まあ、海賊行為をしますとかっていうのはちゃんと残ってますし、
うん
うんまあ、上のゲームでよくある、うん、そのワークプレスメントゲームでよくある、
うん
模倣というマスですね、
うん、
他のプレイヤーが使ったアクションをコピーする能力のマスっていうのが今までよくあったんですけど、
は
い、なんと、ノース人ではそれがなくなりました。
それは、うん、つまり
めちゃくちゃバランスがいいということや。
お、
はい、まあ、人が踏んだマスここ踏まれたんやったらもうゲームとしてその 自分がやりたいことができないよってなるんだったら模倣があってしかるべきなんですけど、
そうですね、
それがなくても別に全員それぞれがやりたいルートというか、
うん、
こういう作戦で行こうっていうところが、人に踏まれてしまったとしても、
うんうん、
なんとかじゃあ他のところで
別の選択肢がある、
そう、そういう迂回するルートもちゃんと残ってるっていうバランスの良さっていうのがこのゲームのすごいところですね。
もともとオーディめっちゃアクション数あるやん。
ありますね。
さらに増えてるからね。
そうです。
何でもできるように見えんねんけどな。うん
でも意外とい
ざとなるとうわ取られたはある
人とね、なんかバッティングするというか、あそれ取られたってなるよね。
でさらに大きく変わったところ、
はい、
オーディの祝祭のそのワーカープレイスメントのボードの特徴っていうのは、
うん、
ワーカーがたくさん手元にあるんですけど、
うん、
1人ワーカーを払わなきゃいけない場所、
はい、
2人払わなきゃいけない場所、
うん、
で最大4人払わなきゃいけない場所みたいな感じで、うん、まあたくさんワーカーを払ってその分効果が大きいますみたいな感じで、
うん、
まあ、この列縦の列は全部4人払ってくださいねみたいなのがあるっていうので 1,2,3,4 ってそれぞれあるのが特徴だったんですけども、
うん、
今回さらに1か2のどっちかでいいよというマスが5列目が追加されました。
5列目、
はい、この列が謎の列です。最初見た瞬間
は、
う
ん、
はい、でしかもこれ 1人とか2人でやるにはすごくお得な能力が書かれてます、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃ強いやんけと、
うん、
いうことになるんですけど、じゃあそれを最初から踏んだらええやんとなるかもしれませんが、この5列目、各プレイヤーは自分の最後の手番としてしかそこに置けないという制限があります。
そうなんですよね、
はい、
だから初手で置いたらもうそのラウンド終わっちゃうよね。
あ、まあ、ゾーン置けないんですよ、その場合。
置けないね。
あ、まあ、2個しかワーカーがないんやったらまた別ですけど。うん、
使い切るときに置く
って。そうです、
うん。
使い切る形で必ず置いてねというふうに言われてます。はい、パスがないんでね、このゲーム。みたいな感じになっていまして、
うん、
なので、まあ、強い効果だから使いたいんだけども、それをしたいんだったら早めにこのラウンドから抜けなきゃいけないと、
うんうん。
で、早めに抜けるってどういうことかというと、このゲーム最後に手番をしたプレイヤーが次のスタートプレイヤーなので、
うんうん、
スタートプレイヤーを 100% 諦めるということです。
そうですね。
はい。なので、スタートプレイヤー諦めるのか、
うん、
それとも、スタートプレイヤーになるためにどんどんちょっと細かいアクションを刻んでなんとかやっていくのか。
そうだね、
はい。っていう戦略がさらにちょっとね、広がったというところが大きくこの、アクションボードの変わったところです。
はい。うん、今までさ、うん、その3人か4人かでしか、
うん、
あのオーディンは遊んだことがなかったので、
はいはいはい、
1人から2人用のボードってどうなってんのかなと思ったけど、
うん、1
人2人のボードでもありますね。
あります。
言ってた5列目が、
うん、そうです、
うんうんうん、
はい、結構ね、あのなんかワーカーの数というか、ごめんなさい、プレイヤーの数が変わったからといって、
はい、
大きく変わることはないです。
うん、
まあ、踏む場所自体が変わるところはあるかもしれないけれども、
うんうん、
まあ、今まであったアクションと、大差ないようなアクションだったりして、まあ、それはそれでまたバランスが取られてたりと、
うん、確かに
いうことがあったりします。
はい、
はい、では次に変わったところですね、
うんうん、
品物タイルが増えました。
お、
はい、品物タイルとは何かっていうと、
うん、
まあ、あの自分のホームボードを、
うん、
そのパズルを埋めるためのタイルですね、
うんうん、
まあ、それは例えば今まで牛だったら 3×4 マスですよみたいなのがあったんですけど、
うん
うん、このゲームの、ボーナスの得方としてですね、ボーナスが描かれているマスの周り8マスをきれいに埋める、
う
ん、だから、
う
ん、
そう
周囲を埋めるっていうことをしてくださいね。そしたらいいことありますよっていうマスが存在しているので、
うん、
これが結構悩ましかったんですね。
確かに、
はい、このべっこりへこんでるのどうしたらいいねと。
そう埋めちゃったらなみたいな、
はい、まあ、その上から物を置いてもいいんですけど、その場合はボーナス得られないよと、
う
ん、
そうですね、
なってたので、それが大変だったんですけど、
うん、
今回ですね、アーチ状と言いますか、
はい、
あのそれを周りを、まあ、ほとんど囲んでしまうような、上半分を囲んでしまうような形のタイルというのが登場しました。
はい、
はい、ブダさんタイルですね。
囲みやすい。
ボコ。
はい、ボコですね。はい、ボコ型ですね。
うん、
っていうのが、新しく生まれましたので、
うん、
まあ、非常に使いやすい形ですよ。
確かに。
ボーナス取りやすくなったね。
そうです、
うんうん、
さらに今回長いやつとして 2×5 のマス、
うん、
すごい横長のでかいやつ、
うん、
馬さんですね今回っていうのも、生まれてたりとか、うん、っていうことで、なかなかね、そのタイル自体にも幅が出たので、
うん、
まあ、ちょっとこのタイルを取れるようにしていこうとかっていう戦略もまた新しく増えました。
タイルの種類もっと増えたから、
そう
大変よね、もらうとき。
そう、これはね、このゲームの、ちょっとしんどいところとして、銀行役必須ですね。
あ、はい、タイルを置く別の机が必要です、ね、
そうです。うちはその銀行役の横に椅子並べてます。、はい、椅子の上にそのタイル置き場を置いてます、
うん、それをおけいさんにやってもらって。
そうですね。まあまあ、それぐらいだったらやりますよ。
その間にこう隙を見てこう僕らが考えるっていう。
まあまあ、これぐらいだったら大丈夫ですよ、
うん、
はい、みたいなことがあります。
はい、
でもう一個変わったところ、特殊建物タイルでございます、
うんうん、
はい、特殊建物タイルとは何かというと、
うん、
今までもあった、 ロングハウスとか、はあ、小屋って言われるものがあったんですね、
うん、
まあ、追加ボードですこれも。
そうですね、はい、島みたいな感じで、ね、
そう、島とはまた別にある小屋ボードっていうのがあったんですけども、うん、まあ、それは全員例えば木を1個払ったらそれがもらえるよとか、
はい、
石を払ったらもらえるっていうものだったんですけども、うん、それに対して一番最初にこの特殊建物っていうのを各プレイヤーに1枚ずつ渡します、
うんうん、
はい、これ何かというと、もう各1枚ずつがユニークな効果を持ってます、うん、例えば牛小屋だったら牛を置ける場所があるもの、はい、
うん、
例えば木こり小屋だったら木を置く場所があるみたいな感じで、うん、各プレイヤーごとに最初にちょっと違う建物を配られるんですね。
そうですね、うん、だからこれがあると、あ、うん、まずこのなんやろ小屋を取るためにこう動こうみたいな指針ができる、
はい、序盤の指針で、しかもそこにはなんかそのちょっと特殊なボーナスですね、
うん、
普通に進めてたらもらえないようなボーナスが書かれてることが多かったりします、う
ん、はい
はい、武器カードがもらえますよだったりとか、食べ物としてまあ優秀なものがもらえたりとか、
うん、
みたいな感じですね、うん、っていうので、これは建てたいなと思わせてくれるものが最初に配られるというのが一つ違うところですね、
うん、
お、これ7点もらえて7点マイナスやからもらっても
実質ゼロ、
何の影響もないねんけど、はい、ゼロカロリーやねんけど頑張ればね。
そうですね、この今手元に置いてる木こり小屋は、全部埋めてたら7点、
うん、
ですね、マイナス点を全部埋め切ってたら、
うん、
なので立てた瞬間は0点です、
うん、でね、7点マイナス7点、
はい、マイナス7点なんでね、うん、はい、みたいな感じで、まあ、どんどん場所を広げつつ物をもらいつつを繰り返していくゲームですね。
はい、
はい、で次、移住が変わりました、
うん、
移住とは何か、このゲーム船の要素があります、
うん、
船というのがあって、例えば、商船、
はいはい、
商売をする船ですね、
うん、
これがなかったら物々交換っていうそのことをするようなワーカープレスメントの場所を置けないとかだったりとか、ドラゴン船って言われるでっかい船ですね、
うんうん、
そのでっかい船を持ってないと略奪行為、海賊ができませんよとか、
うん、
あるいはそもそも船を持ってなかったら、島タイル、その拡張部分ですね、
うん、
拡張タイルがもらえませんよだったり、
うん、
っていう感じでコストとしてその船が存在してるんですけど、もともと基本の頃から移住っていう、アクションを打つと、
はい、
この船を売っ払って、
うん、
まあ、ゲーム的にはひっくり返して、
うん、
自分 の, その 祝宴だったかな、
うん、
共演ですね、
はい、
共演トラックって言われるとこに、置くことになります。
なんかご飯食べてる人たちが並んでるテーブルを1個潰す。
そうですね、うん、まあ、最後の晩餐みたいな絵になってるところがあるんですけど、
うんうん、
このゲーム、言ってませんでしたけど、まあ、ウビ様のゲームなので、
はい、
各ラウンドご飯の支払いが発生します、
は
い、でそのご飯の支払いっていうのは、ワーカーの数だけ払っていくことになるんですけども、
うん、
それの、そこがその結局共演タイル、
うん、
あ、ごめんなさい、共演トラックっていうのを、
はい、
埋めていく作業になるんですけども、そこに上かぶせして船が置くことができるの で、
ね、
つまりその分払わなくていいよと、
や
った、うん、はい、いうことになります。しかも、うん、得点効率がバリ高いです。
そう、ご飯も減るし得点もあるし、
はい、
いいことずくめ、
いいことずくめだったんですけども先ほど言った商船とドラゴン船、
まあ、
これができたんですけど、一番ちっちゃい捕鯨船、
うん、
はい、クジラ捕まえる船ですね、これはなかったんですね、
はい、
裏返しても捕鯨船が書いてるままで、
うん、
別になんか引っ越すその、移住の要素はなかったんですけども、
うん、
これがさらに追加されました、
うん、
半分サイズの移住、
ちょっとだけ移住、
ちょっと移住が増えました、うん、はい、でこれが意外と強力です、
あ、
はい、うん、そう、意外と便利だったりするんですよ、
うんうん、
普通のドラゴン船って買うのに8金かかったりするんですね、
うん、
けど捕鯨船は3金で買えるので、
はいはいはい、
普通に考えたらじゃあ3金の2倍は6金ですよね、
うん、
はい、ああ、まあ、違うわ、7金の半分は 3.5 金ですね、
うん、
でも半分サイズのものが3金で買えてるわけですよ、
は
あ
は
あ、お得、
うん、
伝わらん
みたいな、そういう計算できない、
ね、まあ、そういう計算があったりもします
けど、
はい、
暴露
っていう感じだったりしますと、はい、っていうのが、大きく違うところでございました、
うんうんうん、
はい、というわけで、まあ、全体としてはバランスがすごい取られてます、
うんうん、
はい、ボードの話でも言いましたけど、例えばちょっと家畜アクションですね、
うんうん、
家畜を増やして増やすっていうのは宇部様のゲームだったらよくあるパターンだったんですけども、ちょっとねここが基本では弱いとまでは言わないんですけど、手番がかかるというのが、
そう、だって羊がまずこのターンで妊娠します、次のターンに一人産みます、また妊娠しますみたいな、
そう、ちょっと悠長なんですよね、
そうそう
で、しかも
悠長、
そう、それをその作るまでその環境2匹の羊を得るまでにたくさんワーカーが必要だったんですよ、
ね、
それが今回1 回のアクションで2匹の羊を得ますとか、
うん、あ、そっか、
そう、
これ新しいんや、
そう、手番数を圧縮できるような、あのプレイスメントの場所が増えたので、
はいはい、
まあ、相対的に家畜をやりやすくなったん
で、ありやなーっていう感じ、
はい、4人いるけどね、
そうです、何かのアクションのするついでに、横で家畜もやっとこう、うん、みたいなことができるようになったのが非常にバランスを取られました。はい、で今まで強すぎたところだった、
うん、
略奪なんかもですね、うん、逆に他の、踏める場所っていうの数がちょっと減ったのもあったりして、
はいはい、
あの何人かでそこ行こうっていうことがちょっと促されてます、
うん、
はい、みたいなところで、強いアクションはある程度みんなで埋め合いしましょうね、
そうですね、
今まで良かった分は強くしておきましたよみたいなバランス調整が行われてます。
うん、うんうん、めちゃくちゃバランス取られてやりやすくなった、はい、本当ね、オーディンちょっと恐怖症やってんけど、
あ、そうね、
あのこの拡張入って、うん、結構やりたいことができるようになったんや。
なるほど、
確かにそうですね、うん、
そうなると俺ニコニコしながら、お、うん、お、これやろうとか、
うんうんうんうん、
いう感じでこうや選べるようになったので、すごいやりやすくなった。
イカさん結構極端なプレイが好きじゃないですか、
うん、
一個のものを突き詰めるプレイングが好きなんですけど、
うんうん、
まあ、結構無印の時はそれもできたっちゃできたんですけど、それが誰かと被ったりするともうしんどい、
う
ん、
結構終わっちゃうっていうか、
邪魔されるとね、
そう、うん、っていうことがあったんですけど、そのノース人の拡張が入ると、
うん、
結構それである程度潰されても、
うんうん、
他の方法で迂回したりであるとか、
うんうん、
あるいは他のその得点要素にちょっと筋を変えましょうとか、
うんうん、
っていうのがある程度やりやすくなったんですね。
確かに、
はい、うん、なので、まあ、その極端なプレイングをしたい人っていうのにも、うん、対応できるようになったというのはあるかと思います。リュウさんはどこが気に入りましたか？
私は、うん、豚
ね豚いいね、
うん、私ね、オーディンの拡張を、
うん、
やった時にまだ4回ぐらいしかやってないねんけど、
うんうん、
そのうち2回は豚小屋を引いてるんですよ。
あ、あ、その最初の初期建物ですね、
はい、うん、あ、なのでその初期建物豚小屋っていうのを大切に育ててて、
うんうんうん、
豚を繁殖させてはなんやろ、育ててひっくり返して盤面に置くとか、
うん、あ、そう、ね、
そう、後々点数にするとかいうプレイングを何回かやってて、うんうん、豚に愛着が湧きました、う
ん、なるほど、
うん、
確かに
それって言って俺馬やん。
ああ
、そうですね、三浦さん馬育てたね。
前やった時馬を気に入ってて、
うんうん、
馬増えるだけで楽しい。
確かにそう、馬もね、センスもそれなりに高いんですよね、あれ、
うん、ああ、そうだね、
そうそうそうそう、はい、私はですね、
うん、
島が増えたですよ。
あ、そうなんや。
基本と比べて、
うん、めっちゃ、
ちょっとさっき言い忘れてましたけど、う
ん、はいはい、
そう、でその島が増えて島拡張ですね、うんうん、自分のその本ボード以外にも拡張として島を置くっていうのが、
うん
うん、楽しくなりました。もともと島のアクションっていうのは結構しておくと点数上がりやすいけど難しいよみたいなところはあったんですけど、
うん、
島でその得られる資源がですね結構とんがったものというか、
うん、
今まで得られなかったもの、直接得る方法がなかったものとかも得られるようになったので、
はいはいはい、
そこのところがちょっとね、やりがいがあるというか、
そうやな、
気に入ってますね。
なんやろ、後悔の取得がある。
そうそうそうそう。うん、その代わり、ミスるとすごいマイナス点を抱えることになるので、
そうやな、
まあ、ハイリスク、ハイリターンではありますけど。
うまいことメインボードも埋めつつ、うん、こうね、島も埋めれるようにしないと。
そう。まあ、難しいのは、でも、その分、お金ですね、
うん、
毎ターンの収入、お金の収入っていうのが島を増やすと増やしやすいんですよ、はいはい、
うん、
はい、そこのところがやっぱり島のいいところなので、私は積極的に島を買っていこうとしています。
なるほど。
結構ねやってると、うん、もうあと2ラウンドぐらいやけども、
うん、
メインボードが絶望的に埋まってないっていう感じになんねんけど結構最後の方でうわって伸びたりするから、
あ、そうね、そう、最後の加速感がすごいんだよ、
ね、うん、意外と埋まるやんって、
そうそうそうそうそう、ラスト2ターンしかないやんってなった時って、
うん、
自分の本ボード見たら結構絶望的なんですよマイナス点マイナス80点から変わってないねってなるこの80点埋まんのって言いながらやり始めて、
うん、
でもラストターンだったら埋まったねってなる、
うん、
意外とやるね俺ってなる、
そうそう
そう、その満足感がすごいんですよね、
う
ん、
確かに、
はい、
すごい。
あと言い忘れてました。
はい。
ですね、カード。
うん。
職人カードじゃないか、職業カード。
職業カード。
はい、はいはい、うん。っていうのがあるんですけども。
あ、
これも、前よりも使いやすくなりました。
あ、なるほど、なるほど。
そうですね。はい。各プレイヤーに職人カードっていうのが配られて、
うん、
まあ、アグリコラとかでもあったやつですね。
うん、
例えばこれを毎回これに交換する効果を持ちますみたいな。だったりとか、何々するたびにこれを得る。 とかだったりするような特殊な効果が書かれているカードっていうのがあったんですけど、前はそれをプレイするのが結構難しかったんですよ。はい、わざわざそのためにワーカーを支払ったりであるとか、4ワーカー支払わないといけないよとかっていうのがあって、まあプレイできる数が限られるなっていう印象があったのでちょっと目立たなかったんですけど、今回そのカードをプレイする効果っていうのが噂の5列目に追加されました。
あ、そっか、そうですよ、だからそこでもできるんね。
そうです。なので相対的にできる場所が増えたので、なので職人カードっていうのを使い出がちょっとアップしました。
職業カード、
あ、ごめんなさい、そうやね、職業カードですね、はい、なので職業カードを使ってどんどんコンボを作っていくんだみたいな遊び方もできるようになった。
確かに。
っていうのが一つ大きいですね。
めちゃくちゃ晴れるようになったね。
そう、めちゃくちゃで、ですね、沖縄で定芸っていうそのゲーム会をやってはるタマンチュさん夫妻がですね、あのツイッターで上げてはったんですけど、あの職業カードってめちゃくちゃたくさん入ってるんですよ。
はいはい、
あのデフォルトでも A デッキ、B デッキ、C デッキっていう風に、まあ、毎回そのどのデッキを使うかっていうのを選べるというか、あのモジュラー式で交換できるようになってるんですけど、それ全部終わるまでゲームやめまてんっていうのをやってて。でもね、俺この前、このゲーム遊び直して思ってん。
はいはい。
1回のゲームで、そのデッキ引き切らんのっすよ。
引き切らんよね。2回ぐらいやらな。
2回でも引き切らんかな。4人で2回やっても引き切らないと思います、デッキから。それを2人で引き切るまでって何回やってんのってなって。
いや、確かに。
なんかね、1ヶ月ぐらいかかってた。
そうそうそう。
いや、上手くなるよ、それは。
いや、でもね、なんかその上がってくる情報というか、点数を見てるとね、もうお二人は修羅の道に足を突っ込んでるので、ね。
そう、なんかね、100点取るのがしんどいんだな。
ああ、そうですね。最初の目標は100点ですね。
うん。
けど俺、200点超えたで。
あ、200点超えた。
200点超えた。
そう、一家さんはまず、208点ぐらい取りましたね。
プラスだけでね。
そう。その後、マイナス点を100点ぐらい取られてました。
うん。最後、70点。
このゲームの一番最後の得点計算していくときって、まずプラス点全部書いていってくださいと。はいはいはい、ホームボード埋めてないところがあっても、とりあえずマイナス点書かずに、あの点数プラス点だけ書いていってください。やった後、次の段で、じゃあマイナス点書いていってくださいってやるんで、イカさん一瞬に100点いきました。その後100点
も
きました。
ガンガンって感じ。
島4つからの島を4つ持ったから
。まあ、それはね、あの、職業カードの都合とかも。
都合とかも
あるけど、そう、極端なことしてるわ、イカさんと思って。
今日70点取れるんやと思って、ちょっと嬉しかった。
イカさん、それ取る意味あるって言ったら、ちゃうねん、上に乗ってる金が欲しいねん。いや、それ、8点と、8金取った後、マイナス10点あるけど大丈夫みたいな。
職業カードで4つ島持ったら16金入んねん。
ああ、そういうこと
ね。そういうことをやってたので、そうそうそう、なかなかね、そう、極端なプレイも面白い。
いろんなですね、いや、遊び方があると思うんで、
はい、
ま
あ、楽しんで。
はい、個人的には、基本よりも、もう拡張入りの方がいいというか、うん、私はもう拡張でしか多分遊ばないと思います。
そうですね、拡張買ったら拡張でしか遊ばなくなるゲームだとは思います。
はい、非常にね、拡張の出来が良いゲームなんで、皆さん買ってください。
はい。
頼む。
はい。どっかで聞いたことある言い方やね。パクリやパクリ。
パクってみました。
はい。というわけで、はい、お便りのコーナーということで、間違えた。ボドオタのコーナー
コーナー名。
いや、別にコーナー名と決めてやり始めたわけじゃなかったから、
ね。まだコーナー名決まってない。
はい、というわけで、今回もですね、シャープイカラジュのハッシュタグをつけて、はい、ツイッターで詰めてくれた方を勝手にご紹介するコーナーでございます。
はい。はい、あやなるみさん。
はい。
交流会はワークショップの後から参加だったので、開催時からワークショップの様子が聞けてよかった。
うん、
来年も企画していただけるのを楽しみに待ってます。謝罪のコーナーのテンションに笑った。
謝罪する気あるんかっていう。
確かに。
そうですね。ちょけ取るなっていうところの
ものですけど。はい。なので、まあ、交流会に参加してもらった感想としていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。うん、そうですね。まあ、その場でも言ってましたけど、うん、まあ、できれば来年、もう同じ時期にやりたいなって話は進めてますので、でね、
はい、
また、その辺の話もできたらなと思います。
はい。俺か。
そうや。
滝沢正和アット小熊工房さん、小熊工房さん、イカラジ内で共感系ボードゲームのときめき話の中、おけいさんのやっぱり夫婦って似るんやねの一言、キュンキュンする。するいや、
こう言われるとね、ちょっとね、照れますね。
そう ときめき話をてめえたちが作ってるやねん。
失礼いたしました。
なんだかんだ言って俺つらいわ。
イカと酢豚が吐血するやつ、ツナを噛んだ顔するやつ。
いやもうそれはみんなからも募集してますんで
、はい、そうですね、
はい、試しに送ってみてください、
はいはい、では続きまして、よろずや楽団さん、いつもありがとうございます、
はい
はい、第119回を拝聴、うんうん、交流会お疲れ様でした。次回の開催を期待しております、うんうん、しかしエンダーのやつは大丈夫なんだろうかということで、ソンジョバさんからですね、はい、うん、はい、ありがとうございます、エンダーのやつは怒られたらやめます、はい、あのもし怒られたら多分あのなんですかブログとかから消えるので、あ怒られたんやねっていうのが、お分かりになるかと思います。
確かに、はい、ここ、ね、私、はい、あ全然関係ないけど、よろずや楽団さんにアンサーしていい？
何に？
なんかこの間ポッドキャスト聞いてた時に、うん、あの浅戸さんが、はいはい、私の頭の中のイカさんって言ってたのがバリオンさん
言ってた、ね、
そう
言ってた。
なんか何かしらのきっかけで、うん、自分の頭の中のイカさんが歌を歌い出すっていう。
イカさんといえば、うん、あのまああんまりラジオの中ではね、うん、あのジャスラップが怒られるんで歌わないでって言ってるんですけど、はいはいはい、普段の会話やと、はい、あのちょっとした一言に反応して歌い始めるんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
歌詞の一部とかに反応して、ね、
そのダジャレのパワーアップ版みたいな感じでダジャレの歌詞を歌うみたいな、
そうそうっていうのをよくやるので、まあ、付き合いが長くなってくるとみんなそのパターンが頭に入り始めるんですよ
やばいよ、
は
い、
浅田さんの中には小さいイカさんが面白いんですよ。
感染力すごい
よ4人ぐらいいてるらしい。
まだまだ浅田さんはね、まだまだリニョリはだいぶ歌うようになってる、
そうなのよね、あの普通に日常過ごしてても、うん、今のそれイカさんのやつやでって
思う時がたまにある。あの抜きたいね、うん、頭の中からイカさんを抜きたい
ポンって抜いとかな、うん、
消しゴムで消してくれ、
まあ、うちの中で、ね、やる分にはいいけど、お外やとちょっとね、あの人大丈夫かっていう感じがあるんでね
確かに
気をつけなきゃいけない。
これがやばい。
気をつけます。
はい、
あもう一件、
はい、
はい、春99さん、119回を拝聴。イベントは興味あったのですが、ゲームデザインをするというのを拝見して、これは無理だと思ってました。交流会など機会があったら関西に出向きたいです。ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。結構、やっぱゲームデザインをするっていうところは、ハードル高かったんかなーって思ったこと
です、うん。まあ、やっぱね、その自分はそんなんはできひんよって思ってる方はたくさんいらっしゃって、
はい、
逆にそういう方のハードルを下げたい気持ちもあってのワークショップっていうところも実はちょっとあったんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ、今回実際、募集してたというか、うん、こういう方来てくださいねっていう風な言い方をあまりせずに、うん、誰でも来てくださいと、
そうです
ね、まあ、もちろんデザイナーさんも来てくれたらいいんですけど、うん、ボードゲームやる人が来てくれたらいいんですよっていう言い方してるところで、
逆にその交流会来たいなけどなっていう人をめっちゃ誘った、
うん、なるほど。そうで終わった後のアンケートを取らせてもらったんですね、うん、その40名ぐらい来られてやったんですけど、うんうん、でその中でも、まあ、普段ゲーム作ってない方っていうのも、
はい、
やってみたら意外と楽しかったですとか、
そう、
新鮮でしたっていうのを言ってもらってたので、
あとデザイナーの方の、うん、まあ、考えが分かってよかったとか、ね、っていう意見がありました、う
ん、なんでぜひ来てください一回ちょっとぜひ一回見てください。いや、まあ、
でも関西遠いからな、
まあ、それは確かにそうですね、
けど関西でしかやらんよ俺ら
は、まあ、それはそう、うん、東京でやるにはちょっとハードルが高いですね、はい、地元で引っ込んでやっときましょう、
はい、というわけでコメントありがとうございます、ま
あ、
ぜひ、
はい、お越しください、ありがとうございます、
はい、
はい、そんなわけでですね、このような形でシャープイカラジ、ひらがなのイカカタカナのラジのツイッターハッシュタグでつぶやいてもらえれば、この形で、取り上げたいと思います。
はい、はい、じゃあ宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、
うん、
Twitter アカウント @ikaraji 宛て、もしくはハッシュタグイカラジをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです。
はい、
もうイカでは調べつかんやろ。
そうなの？
つくよ。からん。まだいける？まだいける？
まだやってみましょう。
まだイカの敵まだいない？大丈夫かな？
はい、そんなわけで。
はい、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケリでした。
イカだー。